チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。はい、まあ、今回もね、ボリューム72も、ちょっと自宅での収録になるので、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれませんが、皆さんね、よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと皆さんにお伺いしたかったんですけど、皆さん、トイレでこう、例えばこう外でこう出かけてる時の出先のトイレってどんな感じで使ってますかっていう聞き方おかしいですね。なんかこう、私は仕事の関係上、やっぱ営業で外に出てるので、結構ね、トイレの場所って結構気になるんですよ。で、コンビニも例えば比較的こう新しいところのコンビニとかに行くとトイレがね、こう綺麗だったりとかするんですけど、なかなかこうね、お目当てのところのトイレに出会えなかったりすると、もう限界がね、やっぱり来ちゃったりとかすると、もう近くのとりあえずトイレに寄ってトイレしようって、用を足そうって思うんですけど、そう、そんな時のある出来事で、私まあ、ここ最近こうお昼ご飯とか食べるのに、まあ、ちょっとできれば今まで入ったことないようなお店に入ってみようと思って、この間初めて田所商店っていうラーメン屋さんに行ってきたんですよ。で、味噌ラーメンが多分有名なのかな、うん、で、私そこでネギ味噌辛ラーメンみたいな、なんか多分そんなようなラーメンを食べたんですけど、まあ、そこで、まあ、ラーメン注文して、まあ、ちょっとトイレにやっぱ今のうちに行っとこうと思って、で、そこのね、田所商店が割と多分ここ最近にできたばっかりで綺麗だったんですよね。で、またきっとトイレも綺麗なんだろうなと、まあ、トイレ入るじゃないですか、やっぱり綺麗なんですよ。で、そしたら、まあ、男性はね、こう扉開けるとすぐこう小便器と多分普通の個室のトイレ等があるんだと思うんですけど、まあ、女子トイレってもう本当に個室がこう並んでたりとかって感じなんですよね。で、まあ、ただそこのトイレはもうワンクッション扉がなくって、なのでもうダイレクトトイレなんですよ。だから扉開けたら個室トイレ、多分男子トイレもきっとそうなってたんだと思うんですけど、まあそんな感じで、ってことはですよ、扉のところに鍵が閉まってればこう赤いこうね、印というかちょっと出るじゃないですか。なんかそれをこう普通はこうトイレ入るとき確認して入ると思うんですけど、まあ私トイレ入ってたら、でも外からねコンコンコンってなって、で結構そこのトイレが便器から扉までが遠いんですよ。だからノックでこう返せない、入ってるぞっていうのを返せなくて、だからって言ってなんか声出すのも嫌だなって思って答えなかったんですよ私。でそしたらまたさらにコンコンコンコンってやってきて、でいや入ってるんだよなって思いながら、そしたら今度ガチャってやってきたんですよね。まあ、鍵閉まってるんで開かないんですけど、いやいやいや、もう分かるじゃんって思いました。いや、男性はあんまりそういう経験ないかもしれないんですけど、女性は割とねそういうのよくあるんですよね。はい、同じだって思った、きっと聞いてるリスナーの女性の方とか思ったと思うんですけど、はい、なんかねちょっとね不快ですよね、うん、なんかゆっくり、別にそんなに長く居座るつもりもないけど、なんかこう嫌な気持ちにこうせかされてる感じがなんかちょっと嫌だなって感じました。はいね、ちょっと皆さんもトイレコンコン気をつけてくださいね。はいということで早速行きたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。また 私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所、頼もう。はい、このコーナーはリスナーの皆さんが私チャイカにやってもらいたいことを募集し、それに全力でお答えしていくコーナーです。いや、皆さんちょっと衝撃的な事実を今これからお伝えいたします。このコーナー今年初めてです。はい、驚きですよね。今年1年間これやってなかったんですよ。いやね、いや本当にこのねメッセージをくださった方、本当にありがとうございます。皆さんこのコーナー忘れてたんじゃないでしょうか。もうね、だから本当に1年、これもう多分次のね時には多分頼もうのコーナーないと思うんですよ。だから本当に今年最初で最後の頼もうのコーナーということなんですけれども、はい、早速いきたいと思います。はい、では、メッセージいただいたのでご紹介いたします。イカラジネーム、ニトリの小鳥さんからいただきました。ありがとうございます。チャイカさんこんにちは。こんにちは。私は旅行が好きで、国内国外問わず、様々な名所に行くことが日々のストレス発散になっています。ほうほう。チャイカさんは旅行は好きですか？国内では最近旅行支援をしていますが、海外にも行ってほしいと思い、海外での旅行のいろはクイズを送ります。ぜひやってみてください、ということでいただきました。ありがとうございます。いや、私めちゃめちゃ旅行好きです。はい、結構ね、一人でどこにでも行けちゃうタイプで、私初めての海外、まあまだ私一回しか海外行ったことないんですけど、初めて海外も、まあ、弾丸でパスポート取り、弾丸でハワイに3泊5日で行くということをやってましたので、割と海外でも一人で行けちゃうという、割かしタフなタイプだと思うんですよ。はい。なんで、まあそのね、今回そのニトリの小鳥さんも旅行が好きってことで、多分話し合うんじゃないかな。でもどこがね、海外行ってよかったんですかね。ちょっとそれ聞きたかったですね。私本当にまだハワイしか行ったことなくって、そのハワイもやっぱりこう、ハワイってハネムーンで来てる人がやっぱり多くて、その当時行った時もやっぱりそのハネムーンで来てる人がほとんどで、私みたいに一人で来てる人ってあんまりね、たまたま私がね、そういう人を見かけなかっただけかもしれないんですけど、まあ、ほとんどやっぱりハネムーンとかで来てる人が多かったような印象でしたね。うん。はい。ということで、そのね、ニトリの小鳥さんが送ってくれた、そのクイズがあるので、ちょっと皆さんも一緒にね、もしあれだったらやってみてほしいなと思います。で、なんかこう、サイトが送られてきてて、海外安全クイズっていう、クイズなんですけど、なんかこれ外務省の人がやってるクイズなのかもしれないですね。はい。じゃあ早速、なんかこれ10問あるので、早速やっていきたいと思います。まず第1問、夕食後ホテルの部屋に戻る際、エレベーターに途中の階から乗ってきた男性があなたと同じ階でおりました。さて、あなたの行動として最も適切な行動はどれでしょうか。すごい、何これ。そんなにあれなのかな。あ、これ選択問題です。1番、男性より遅れて歩き、もう一度エレベーターに乗ってロビーに戻る。 2番、特に気にせずまっすぐ自分の部屋に向かい鍵を開ける。3番、エレベーターホールで大声を出すこれちょっと怪しい人ですよね、完全に。いや、これは私1番だと思います。はい、では1番。はい、正解です。はい、よかった。1番ということで、男性より遅れて歩き、もう一度エレベーターに乗ってロビーに戻るということですね。なるほどね。はい、では次、第2問。旅行先で念願のブランド物のバッグを購入し、カフェの窓際の席で友人とメニューを選んでいます。その時窓の 外側から女性が窓ガラスを叩きながら何か言ってきました。あなたの対応として間違っているものはどれでしょうか。間違っているものですね。はい、1番、すぐにバッグなど自分の荷物を掴んで周りに注意を払う。2番、外から声をかけてきた女性の話を聞こうとする。3番、無視する。1番かな。なんとなく危険を感じたって感じなのかな。まあ無視す、普通私なら多分無視するんですけどね。なんとなく、あ、間違ってるものか。2番だ、じゃあ2番です。正解は2番、正解でした。はい、次、第3問。一人旅行で長距離バスで移動中、意気投合した隣の席の男性からお菓子を勧められました。あなたの対応として最も適切なものはどれでしょうか。1番、意気投合した相手に好意で勧められたお菓子なのでありがたく食べる。2番、見知らぬ相手であり丁寧にお断りする。3番、勧めた相手が口にするのを確認した上で食べる。あー、なるほどね。海外だからやっぱり危険っていうあれなのかな。私なら3番かな。3番、残念。答えは2番ですね。見知らぬ相手であり丁寧にお断りするだそうです。はい、間違っちゃった。次、第4問。空港の手荷物検査場で小型のハンドバッグとトートバッグを持っていたところ、一つは超過荷物として検査官に超過料金を請求されました。あなたの対応として最も適切なものはどれでしょうか。1番、言われるがまますぐに現金で払う。2番、女性の持ち物として常識的な範囲であり、また手荷物検査場で超過料金を請求されることはないはずであると説明し、空港会社にも確認するよう求める。3番、検査官の非常識さを大声で訴え、周りの人たちに同意を求める。いやー、私多分これ普通に払っちゃうな。1番、正解は残念。正解は2番。女性の持ち物として常識的な範囲であり、また手荷物検査場で超過料金を請求されることはないはずであると説明し、空港会社にも確認するよう求める。へー、それをさ、海外でできるかなっていう話ですよね。はい。説明できるかなっていう。はい。次。第5問。夕食の席で友人と明日の観光先や予定、着ていく服装、持っていく現金などについて話しています。さて、あなたの認識として間違っているものはどれでしょうか。1番、日本語の会話であれば他人に聞かれても絶対大丈夫。2番、解放された場所での会話には常に注意を払う。3番、犯罪に利用されているような情報は話さない。間違ってるものですもんね。これ1番じゃないですか。はい、はい、じゃあ正解です。はい、じゃあ誰にも聞かれないようにね、皆さん気をつけてください。はい、次、第6問。ホテルで部屋まで案内してくれた従業員がカードキーでドアを開けてくれ、カードをそのままポケットに入れ持って行ってしまったことに気づきました。あなたの対応として間違っているのはどれでしょうか。1番、予備のカードが手元にあるのでそのまま宿泊する。2番、すぐにフロントにクレームしカードを新しいものに変えてもらう。3番、フロントに事情を説明し部屋を変えてもらう。間違ってるものですよね。間違ってるものか。いや、1番だな。1番、正解。1番の、 予備のカードが手元にあるのでそのまま宿泊する、まあこれはダメですよね。うん、ちゃんと言った方がいいってことですよね。はい、次第7問。旅行先で時間が空いたのでエステに行くことにしました。あなたの対応として間違っているものはどれでしょうか。1番ホテル内か、ホテルが紹介する安全な店に行く。2番流しのタクシーに乗り、運転手に紹介してもらったお店に連れて行ってもらう。3番ホテル紹介のお店であっても実際にお店を見て不安があれば諦めて引き返す。これはもう間違っての2番でしょう。2番、正解。はい、じゃあ次、第8問。短期滞在型アパートの鍵を紛失し困っていたところ、アパートの警備員が落ちているのを見つけてくれて届けてくれました。その後の対応として正しいものはどれでしょうか。1番すぐに鍵を取り替える。2番、届けてくれた警備員にお礼を言い警備員と親しくなる。3番、警備員に業者を教えてもらい合鍵を作る。いや、これはもう間違いなく1番でしょう。1番のすぐ鍵を変える、正解。はい、次第9問。空港からタクシーに乗ろうとしましたが、タクシー乗り場は長い行列ができています。そこにすぐ乗れるタクシーに案内しますよと声をかけてくれる女性がいます。あなたの判断として次の中から適切なものはどれでしょうか。1番親切な人なのでついていき案内された車に乗車する。2番、申し出を断り空港の正規のタクシー乗り場の列に並ぶ。3番、女性であれば凶悪犯の心配はなく全く問題ない。いや、これは1番だよ。はい、あれ1番じゃないか、違う、いや、これ自分笑っちゃったやつだ。これ2番ですね。2番の申し出を断り空港の正規の正しいタクシー乗り場の列になる。これはそうですよね。いや、ちょっと普通に間違ってボタン押しちゃった。はい、次ラスト第10問。旅行先で念願のブランド物のバッグを購入しました。早速手に持ってショッピングしていると警察官に呼び止められバッグを渡すよう指示されました。あなたの対応として最も適切なものはどれでしょうか。1番言われた通り警察官に渡す。2番、不審と感じたら警察官の ID の提示を求める。3番、その場でバッグを開け中身を見せる。これ2番じゃないですか。はい、正解。ということで、私の正解率的にはこれは10問中8問正解ですね。はい、いやー、意外と難しいですね。いや、皆さんどうでしたか、答えられました。海外旅行ね、なんかこういうなんか質問をされるとすごい難しい気がしちゃいますね。はい、まあちょっとこのコーナー長くなりましたが、皆さんもね、海外旅行する際には気をつけてお出かけしていただけたらと思います。私も気をつけます。はい、はい、では以上頼もうのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなのでオリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね、
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ジャイカの休息所。ケーピー。ああ。はい、やってまいりました。今回ケーピーのコーナー自宅バージョンということで。はい、ね、まあ、とりあえず今回の一杯をご紹介いたしましょう。今回の一本は、オリオンのワッタリラックスシークワーサーというものなんですけど、アルコール度数 4%。 いや、今飲んだんですけど、これアルコールかって思うぐらいめちゃめちゃ、まあ、4% ですからね。本当なんかジュースみたいな味してるんですけど、めっ ちゃめちゃ飲みやすくて美味しいです。もう一口いただきます。あー美味しい。あしっかりなんか果汁 1% って書いてあるんですけど、いやしっかりシークワーサーの味がします。はい、では早速話していきたいと思うんですけれども、今回もですね、前回 KP のコーナーやった時と引き続きかな、車のちょっとお話を、はい、していきたいと思います。いや前回車じゃなかったかもしれない。はい、まあ、ちょっと確認してみてください皆さん。はい、で前回 の、 ボリューム71の時にちょっと私お話ししたんですけど、そのね、最後の電車バス通勤を終えたのが、10月3日だったわけなんですけど、その10月3日に電車通勤して、でそのまんま仕事終わった後に車屋さんに行って、そこで初めて納車されたわけですよ。はい、で皆さんにもお伝えしてたと思うんですけども、車は三菱のミラージュっていう車で、コンパクトカーなんですけど、名前はミランちゃんって言います。はい、いやもうね、もうね、納車されてからだいぶ時が経ってるので、仕事とかで毎日乗ってるんですけど、いやこんなに車って可愛かったんですね。私今まで本当にペーパードライバーでずっと車乗らなかったんで分かんなかったんですけど、いやなんか自分の車が一番可愛いなって思っちゃってます。はい、いただきます。あー美味しい。はい、そんなねミランちゃんが10月3日から来て、私なんと早速10月24日の日にですね、ミランちゃんを傷つけてしまいまして職場の駐車場が砂利の駐車場なんですよ。でかつ縦列駐車なんですよ。縦にね止める駐車で、でまあね皆さん分かると思うんですけど、その砂利の駐車場に鉄パイプがこう横になってて、で縦にこう短いのがちょんちょんって端っこのところにこうくっついてるみたいなタイプの、こう後ろにこうね止めたりするやつがあるんですけど、その結構駐車場もう割と古くて、でそのこう横になってるこう棒のサイドについてるその鉄パイプがもうなんか飛び出ちゃってるっていうか、なんか変な風になってるんですよ。で私その車止める時にその前のそのパイプのところにその飛び出た部分のところを前突っ込みすぎちゃって、今まで聞いたことないミランちゃんの声がこう聞こえたんですよ。ガリガリガリガリって、これなんかやってんなってなって、駐車終わった後にちょっと見てみたら、右前あたりかなががっつり欠けてるっていうか、こうなんかえぐれちゃっててあっという間でしたね。いや私こうね、さすがに中古車だし、そんなに多分傷つけたとしてもまあいずれ傷つくもんだからそんなにダメージないだろうって思ってたんですけど、やっぱり私その傷ついたその日一日ずっとテンションもやっぱ低くて、いやミランちゃんごめんなって思いながら、なんか今後ね、もうこれ以上傷つけないためにもちょっと本当に優しく丁寧な運転を心がけていきたいと思いました。はい、というのと、あとやっぱり車乗っていて、やっぱりこうね、今まで感じなかったこう事故に対する怖さっていうのをやっぱ痛感して、なんかそのまだ私、今日収録してるのが10月27日なんで、大体今3週間ぐらい乗ってるのか、もうすぐで1ヶ月ぐらい経つっていう感じだと思うんですけど、2回ぐらいちょっと事故っぽいのに出くわしていて、でまず1個目が目の前にね、すごい高そうな まあ、メルセデスベンツ白の乗ってるちょっとこわもてな男性が乗ってたんですけど、まあなんか車が止まってた、その目の前は車止まって停止中だったんですよ、赤信号で。でそれでまあそのね、左のこう道路脇のところに、高校生と一般社会人の男性がこう横並びで自転車並んでたんですよ。で、まあ、多分その高校生の人を邪魔だったからこう抜かそうと思って、その一般人の人男性がこう横、高校生の横通り過ぎてこう行こうとしたんですよね。でそしたらその自転車同士が引っかかっちゃって、二人で共倒れでベンツにこうガーンって倒れ込んじゃったんですよ。えってなって、いやベンツって思ってで多分その後道路脇こう入ってってたんで、多分ねなんかいろいろあったんだと思うんですよ。うんね、さすがに多分傷ついちゃったと思うんでっていうのがあったのと、あともう一つが、道路こう走ってたら真ん中にヘルメットが落ちてて、あれなんでヘルメット落ちてんだろうって思って、まあ徐行運転してたんですよ。なんか結構住宅街の中だったんで、でまあそしたらなんかちょっと行った先のところでバイクと車が止まってて、で一人なんかその多分バイク二人乗りだったんですよね。なんか一人はなんか地面にこうなんか座り込んじゃってて、あこれ事故後だと思って、あ怖って思いました。はい、まあ、そんなこともあってね、なんか普段、まあ、事故確かに怖いんですけど、なんかこんなにすぐにこうね事故の怖さ知ると思わなかったんで、いやね安全運転気をつけなきゃなって本当思いました。であと最後一つだけ文句を言いたい。私9月末に自分の住んでるアパートの隣の駐車場を借りたんですけど、10月中旬ぐらいにDM が来まして、オーナーの事情により駐車場自動解約となりますっていう通知が来て、いや絶対分かってただろっていうクレームを入れるか入れないか悩んでるという、はい、そんな感じです。本当にちょっとね腹立たしくてしょうがない出来事でした。はいね、これどうしたらいいんですかね、クレーム言っていいんですかね。はいなのでまた新しい駐車場を探します。はい、というところで今回オリオンの、ワッタリラックスシークワーサーをたしなみながらお話ししていきました。ごちそうさまでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
本日の逃避行計画ナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブ。こんなに広くなくても明かりに照らされた影二つ、この声響くところまで全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。今現在の実感をお伝えしてもいいですか。23時53分です。はい、眠いです。実はその 今日のね、あの自宅収録をするにあたって前日に結構ネタを考えたんですよ。夜中2時ぐらいまでやってて、さすがに眠いです。はい。まあでも今回自宅収録で、まあ9時ぐらいから始めて今のこの時間なんで、まあ3時間ぐらい、いやだいぶね自宅収録慣れてきた感じがあるかなって、はい、思いました。まあただね、やっぱり毎回思います、一人は寂しいです。はい。いや次回ね、本当に今年最後の公開される、来月ね12月になるので、まあ次のね収録がまあ実質最後っていう、今年最後っていう形になるんでね、楽しい収録にしたいですね。はい。ということで、今回はこうね寂しい感じで、はい、終わりたいと思います。はい。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上、チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。